声の候補を上げよ。2022年6月号。この声の候補を上げよの発行は、上げよ市。録音版の制作発送は、朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、広報あげお、2022年、令和4年6月号、ナンバー1059。みんなで作る、みんなが輝く街、あげお。広報あげおは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、あげお市シルバー人材センター、電話779-5525、ファクス776-1074まで。ずーっと一緒だよ。マイクロチップ義務化スタート。今月の表紙。今月の表紙は、上平公園で愛犬と過ごす子供たちです。6月1日水曜から、ブリーダーやペットショップなどが販売する犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。これにより、犬や猫の盗難や迷子の防止に役立ちます。大切な家族の犬や猫と長く一緒にいるために、飼い主の皆さんの適切な対応が重要です。ずっと一緒に過ごせるよう、皆さんのご協力をお願いします。表紙の写真説明。マスクをした女の子二人が、それぞれの犬を両手で抱えて笑っています。犬同士は鼻先をくっつけるように近づけています。写真終わり。スポットライト。あげお丸山公園の自然再生。大池の水辺を守る市民ボランティア。あげお水辺森。13ページ。写真があります。あげお水辺森の皆さん、約28人の男女の集合写真です。前列の人は、祝貝堀と書かれた横断幕を手にしています。大きな青いたらいやバケツを持った人も写っています。写真終わり。市の人口世帯。令和4年5月1日現在、23399人、男114076人、女116323人、前月より14人増、105943世帯、前月より172世帯増、市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒、市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ?イラストがあります。うちわを使うアッピーです。イラスト終わり。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法。はがきかメールにクイズの答え、広報あげおの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、6月17日金曜まで筆着に広報校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。メールアドレス、s5500@city.ageo.lg.jp。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は7月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは 12でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く。土曜日開庁窓口、市役所本庁舎1階2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限るの窓口。小山台出張所、上尾駅出張所。表紙終わり。目次。1、今月の一面3ページ。2022、上尾シティハーフマラソン参加者募集。2、市政ニュース4ページ。市民税・県民税の納付は6月から。市企業版ふるさと納税、寄付企業に感謝状を贈呈。防災行政無線の電話応答サービス。上尾市学校施設更新計画、市民アンケートにご協力を。児童手当制度の一部変更。特別給付金。新型コロナワクチン関連情報ほか。3、市民の広場、12ページ。街角特派員だより、ふるさとの緑の景観地から緑のオアシスをめぐる。アッピーネット。スポットライト、上尾水辺森。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。見て見て。私のミュージアム。小学校給食レシピ、炊き込みチャーハン。4、シティ情報15ページ。上尾観光情報2022から2023、市観光協会推奨料理が決定。学童保育所の補助員募集。親子で楽しく SDGs。米村伝次郎サイエンスショー in 上尾ほか。5、図書館へようこそ29ページ。6、みんな集まれ一緒に遊ぼ30ページ。アッピーランド子供の城ももっこルーム子育て拠点イベントカレンダー。7、保健センター通信一歩踏み出す健康づくり32ページ。8、7月の相談、34ページ。9、ハイライツ外国語情報コーナー、35ページ。10、揚げたてニュース、36ページ。掲載記事は5月19日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは中止・変更する場合があります。各催しの開催状況などご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際はマスクや手洗いなど新しい生活様式を徹底してください。目次終わり。1、今月の一面、2022上尾シティハーフマラソン参加者募集、11月20日日曜開催、雨天決行。ハーフ、世界陸上競技連盟公認、日本陸上競技連盟公認、5キロ、3キロ、1.5 キロ、1キロの部があり、8000人以上が参加する上尾シティハーフマラソン。あなたも参加してみませんか？会場、コース。ハーフ、公道、川越上尾線スタート。上尾運動公園陸上競技場フィニッシュの市内折り返しコース。5キロ、3キロ。上尾運動公園陸上競技場スタート、フィニッシュの市内折り返しコース。 新型コロナウイルスの感染拡大により中止となる場合があります。参加資格、健康な人、小中学生は保護者の同意が必要、制限時間内に完走できる人、申し込み期間、6月15日水曜から7月31日日曜、各種目ごとに定員になり次第締め切ります。参加料を払い込んだ時点で申し込み完了です。支払い期間、8月5日金曜から17日水曜。支払い方法は、クレジット決済またはコンビニ払いだけです。払い込み後の自己都合によるキャンセルは返金しません。申し込み方法、インターネット携帯サイトのスポーツエントリーから、ホームページ http://www.sportsenty.ne.jp/。 詳しくは開催要項、市内公共施設内などで配布や、上尾シティハーフマラソンホームページをご覧ください。ホームページ http://ageocity-marathon.com/。 11月上旬に参加通知書を郵送します。上尾シティハーフマラソンホームページの二次元バーコードがあります。表彰、各種目1から8位に賞状と賞品、完走記録賞。競技規定、日本陸上競技連盟競技規則と下記の本大会規則による。ハーフ、スタート時間9時、制限時間2時間30分、関門制限時間は15キロ地点1時間55分。対象、大学生男子の部、学連登録者、日本陸連登録者、男女、一般男女、中学生を除く15歳以上、定員5500人、ハーフに参加する日本陸上競技連盟登録者は記録が公認されます。5キロ、スタート時間9時15分、対象、一般男女、中学生を除く15歳以上、中学生男子、定員1500人。3キロ、スタート時間男子11時40分、女子11時45分。対象、中学生女子、小学5、6年生、定員1200人。ちびっこタイムトライアル、11月19日土曜開催、同時募集、定員500人。1.5 キロ、スタート時間14時10分。対象、小学3、4年生、男女。1キロ、スタート時間13時30分。対象、小学1、2年生、男女。参加費、ハーフ、中学生を除く15歳以上5000円。5キロ、中学生を除く15歳以上4000円。中学生1000円。3キロ、中学生1000円、小学生500円。1キロ、1.5 キロ、300円。選手駐車場は事前申し込みが必要です。先着500台、1台1000円。問い合わせ先、申し込み方法、上尾シティハーフマラソンエントリーセンター、電話778-5880、ファックス778-5889、平日10時から17時、8月11日木曜から16日火曜を除く。 大会内容、大会事務局、スポーツ振興課、電話 781-8112、ファクス 775-6608、平日9時から17時。コースマップ。スタートからフィニッシュまでのコースの地図があります。スタート位置は、上尾運動公園陸上競技場前の公道上です。国道17号を背にして、旧中山道まで進み、大型電気店のある交差点を上尾駅方向に右折。そのまま旧中山道を進み、上尾駅前を通過。花水木通りとの交差点で左折し、JR 高崎線をくぐり、西保健センター付近の T 字路を右折して進みます。浅間台氷川神社前を通過し、正面にドラッグストアのある交差点まで行き左折。鴨川を渡り、ゴルフ場の手前で左折し進みます。BS 通りとの交差点で右折し、大石公民館、大石小学校を経て左折し、三井住宅まで行き、コンビニのある交差点を左折。その先、スーパーマーケットとゴルフ用品店のある交差点が折り返し地点です。再び三井住宅まで戻り、コンビニのある交差点で右折。往路の道でなく、そのまま直進してから下芝公民館方面へ左折。ふるさとの緑の景観地を右手に見ながら進み、北部浄水場前を左折。道なりに進み、中分スポーツ広場の先を右折。牛舎の先を右折。中分グラウンド近くを通り過ぎ、ゴルフ場方面へ左折します。そのまま、ゴルフ場の間の道を進み、ドラッグストアのある交差点まで行き右折。花水木通り西保健センター近くまで進みます。以降は往路と同じ道を進み、フィニッシュ地点の上尾運動公園陸上競技場を目指します。なお、選手駐車場入り口は埼玉水上公園付近です。コースマップ説明終わり。2、市政ニュース。市民税・県民税の納付は6月から。市民税課、電話 775-5131、ファクス 775-9846。 令和4年度の市民税・県民税・住民税額を6月に決定します。課税される人には、次の1から3の各通知書で年税額などをお知らせします。非課税となる人には、通知書は送付しません。また、昨年分の申告内容や収入の種類などにより、年税額を複数の方法で納付する場合があるので、注意してください。なお、3月16日以降に提出された申告書について、年税額の算定に間に合わなかったものは、確認ができ次第反映します。通知書納付方法。1、給与所得等にかかる特別徴収税額の決定通知書。勤務先から配布。6月から令和5年5月の毎月の給与から市民税・県民税を12回に分けて特別徴収、転引きします。2、公的年金等所得にかかる特別徴収税額の決定通知書、市から郵送。4月から令和5年2月までの各支給月に支給6回される公的年金から市民税・県民税を転引きします。なお、4、6、8月は前年度に通知した仮徴収税額を転引きします。2に加え、1の方法でも納付する人は、2の通知書に内訳が記載されています。3、納税通知書、市から郵送。 年税額のうち1、2以外の税額を4回に分けて納付書または口座振替で納付します。3に加え、1または2の方法でも納付する人は、3の通知書の1枚目に内訳が記載されています。イラストがあります。お辞儀をしているアッピーです。イラスト終わり。市税などの猶予制度。納税課。電話 775-5194。ファクス 775-9846。市税などの猶予制度は、市税を納付することで事業の継続や生活の維持が困難になる場合や、災害で被災したなどの特別な事情がある場合に、滞納処分を条件付きで猶予することができる制度です。必要書類。罹災証明など特別な事情を称する書類。過去1年分の収支状況が確認できる書類。預貯金通帳や生命保険証書など資産状況が確認できる書類など。詳しくは納税課に問い合わせてください。おめでとうございます。秘書制作課、電話 775-3849、ファクス 775-9861。令和4年春の叙勲褒章、第38回危険業務従事者叙勲の市内の受章者を紹介します。敬省略。令和4年春の叙勲、瑞宝小受章、五感博士、地方自治功労、千野根勝、警察功労、瑞宝炭鉱賞、渡辺幸子、統計調査功労。令和4年春の褒章、黄綬褒章、畑野増代、業務政令、婦人子供服仕立て職、卓越技能。第38回危険業務従事者叙勲、瑞宝総功章、加藤誠、警察功労。桜田金一、警察功労。関根明、警察功労。高橋富夫、警察功労。中浜健一、警察功労。淵脇和馬、警察功労。丸山金一、警察功労。矢野博之、消防功労。瑞宝炭鉱賞、関渡、警察功労。中谷達郎、警察功労。後期高齢者医療保険料の納め忘れにご注意を。保険年金課、電話 775-5125、ファクス 775-9827。後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の納付方法を確認してください。75歳になった人や、早期加入した人、転入した人は、特別徴収、年金転引きになるまでの間、普通徴収、納付書または口座振替で納める必要があります。また、特別徴収の人でも、年度の途中で保険料額が増減した場合などは、一時的に普通徴収に変更されます。保険料額が確定・変更となった場合には、通知書を送付しますが、徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更となっていることに気づかない場合や、75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療保険に変わり、納め忘れてしまう事例が多く見受けられますので注意してください。国民健康保険税を口座振替している人も、保険者が上尾市から
埼玉県後期高齢者医療広域連合へ変わるため、
口座振替を希望する場合は改めて手続きが必要です。後期高齢者医療保険料を滞納すると、地方税と同様に滞納処分、差し押さえができることになっており、督促後に納付がない場合は、催告、文書、電話、臨行を実施します。また、金融機関や職場などへの調査の結果、視力を有する場合の滞納については、預貯金や不動産などの財産の差し押さえを実施する場合があります。督促状や催告書が届いたときは、すぐに納付してください。未納が続く場合、後期高齢者医療制度はみんなで支え合う制度です。特別な事由もなく、保険料を納めていない状態が続くと、通常より有効期限の短い被保険者証、短期被保険者証を交付することがあります。なお、特別な事情で納付が困難な場合は、早めに高齢者医療担当に相談してください。
年金振込通知書の郵送。大宮年金事務所、電話 652-3399。年金ダイヤル、電話 0570-051165。年金振込通知書は、金融機関などの口座振込で年金を受け取っている人に、毎年6月に1年分の年金支払い額などをお知らせするものです。年金支払い額に変更があったときは、その都度、当月と次回以降の年金支払い額などを記載した通知書を郵送します。年金から特別徴収、転引されている保険料、税額と個人住民税額については、家票の担当課に問い合わせてください。表があります。保険料、税、担当課、電話、ファックスの順です。介護保険料、高齢介護課、775-5127、ファックス、776-8872。国民健康保険税、保険年金課、782-6471、ファックス、775-9827。後期高齢者医療保険料、保険年金課、775-5125、ファックス、775-9827。個人住民税、市民税課、775-5131、ファックス、775-9846。表終わります。国民健康保険、被保険者証を更新。保険年金課、国保資格、課税担当。電話、782-6471、ファックス、775-9827。8月1日月曜から使える国民健康保険国保被保険者証を更新します。新しい被保険者証茶色は6月下旬から順次簡易書き留めで郵送します。なお、後期高齢者被保険者証は7月中旬から順次発送します。勤務先の健康保険に加入した人、国保を脱退する手続きが必要です。必要書類、国保被保険者証、勤務先の被保険者証、本人確認ができるもの、脱退者と世帯主のマイナンバーがわかるもの、受付窓口、保険年金課、または各支所出張所、70歳以上の国保加入者、70歳の誕生日の翌月、1日生まれの人は誕生月から75歳の誕生日の前日までは、国保被保険者証兼高齢受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、負担割合が2割または3割になります。負担割合を判定する所得基準は左表の通りです。負担割合の判定は、同一世帯に属する70から74歳の国保加入者の所得を基準に行うため、同一世帯の70から74歳の人は同じ負担割合になります。同一世帯内の70から74歳の人が 国保加入・脱退した時や所得額などの変更があった時は、負担割合を遡って変更することがあります。表を読みます。自己負担割合・世帯単位。判定基準、対象者、同一世帯の70から74歳国保加入者の順です。2割、1、対象者全員の市・県民税・課税標準額が145万円未満。2、対象者全員の旧・正し書き所得の合計額が210万円以下。旧正し書き所得の説明があります。総所得金額、山林所得金額、株式、長期短期、譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円、前年の合計所得金額が2400万円を超える場合は、低減を控除した額。雑損失の繰り越し控除額は控除しない。説明終わり。自己負担割合3割、現役並み所得者。上記2に該当せず、市・県民税・課税標準額が145万円以上の対象者が1人でもいる。表終わり。市・企業版ふるさと納税、寄付企業に感謝状を贈呈、行政経営課、電話 775-3963、ファックス 776-8873。市では民間企業から寄付をいただき、地方創生の取り組みを共に進める企業版ふるさと納税の仕組みを導入しています。この度、日新産業株式会社から中小企業サポートセンター事業に、株式会社西欧から電子書籍の導入事業に寄付をいただき、市長から感謝状を贈呈しました。写真が2枚あります。1つ目、日新産業株式会社川原塚代表取締役と畠山市長。2つ目、株式会社西欧橋本代表取締役と畠山市長。2枚とも感謝状を手にしています。写真終わり。国民健康保険税の所得申告、保険年金課、電話 782-6471、ファックス 775-9827。国民健康保険国保税は、国保加入者の前年中、令和3年1月1日から12月31日の所得金額などをもとに算定します。所得税や市県民税を期日までに申告した人は、その申告内容で算定しますが、申告が済んでいない人は、税務署または市民税課で申告をしてください。国保税には、一定所得以下の世帯にかかる税額を軽減する制度があり、軽減の判定には、世帯主と加入者全員の前年所得の申告が必要です。税法上申告の必要がない人、確定申告や市県民税の申告書などで扶養者になっている配偶者と16歳以上の人も国保税の所得申告が必要です。対象者には申告書を6月上旬に郵送するので、直接または郵送で保険年金課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ提出してください。申告をする時期によっては、国保税の税額が年度途中で変更になることがあるので、早めに申告をしてください。イラストがあります。アッピーが受付テーブルで、笑顔で片手を挙げています。イラスト終わり。防災行政無線を用いた緊急地震速報の伝達訓練。危機管理防災課。電話 775-5140。ファックス 775-9927。 地震や武力攻撃などの災害時に国から全国瞬時警報システム J アラートを通じて送られてくる緊急情報を防災行政無線を用いて確実に皆さんにお伝えするため情報伝達訓練を行います。これは全国一斉に行われる訓練です。時6月15日水曜10時ごろ。内容、防災行政無線による試験放送。市内に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。 放送内容。1、こちらは防災アゲオです。2、緊急地震速報チャイム音。3、緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。を3回。4、こちらは防災アゲオです。防災行政無線の電話応答サービス、危機管理防災課、電話 775-5140、ファックス 775-9927。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができる電話応答サービスを運用しています。電話応答サービス、電話 775-5577。放送直後は電話回線が混み合う場合があります。通話料は自己負担です。放送内容の保存期間は24時間です。上尾市学校施設更新計画市民アンケートにご協力を。教育総務課、電話 775-9469、ファックス 776-2250。上尾市学校施設更新計画基本計画の見直しにあたり、これからの学校施設のあり方について検討を進めています。今後の参考とするため、市民アンケートを実施します。対象となった人には、6月下旬に調査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。対象、市内に在住で、次の1、2のいずれかに該当する人。1、満18歳以上の人。2、未就学児がいる世帯主。抽出方法、住民基本台帳から抽出。1、3000人。2、1500人。中小企業の事業継続力強化を支援。企業の防災・減災対策を行う事業継続力強化計画を策定し、国の認定を取得すると、社会的信用力の向上のほか、税制優遇や補助金の優先採択など、多くのメリットがあります。この機会に事業継続の基盤強化に向けて取り組んでみませんか？事業継続力強化計画策定セミナー、中小企業サポートセンター、電話 779-2520、ファックス 779-2521、時1、6月21日火曜、2、6月22日水曜、3、6月23日木曜のいずれも15時から17時。講師、東京海上日動火災保険株式会社。ところ、上尾商工会議所二つ宮750。対象、市内で事業を営んでいる中小・小規模事業者、個人事業者を含む。定員各30人先着順。申し込み、電話、平日9時から17時で、中小企業サポートセンターへ。このセミナーは下記の事業継続力強化計画策定奨励金の対象です。事業継続力強化計画策定奨励金、上尾商工会議所、電話 773-3111、ファックス 775-9090。対象、市内で事業を継続して営む中小小規模事業者、個人事業者を含む対象条件、次の1、2のすべてに該当する事業者。1、上尾商工会議所が主催する所定のセミナーを受講する。2、事業継続力強化計画を策定し、国から認定を受けている。奨励金額、一律10万円、先着順。申し込み、申請書、上尾商工会議所市役所1階にある。上尾商工会議所ホームページからダウンロードも可。に、必要事項を記入し、必要書類を添付して、6月1日水曜から令和5年2月28日火曜に、直接上尾商工会議所へ。詳しくは、上尾商工会議所ホームページをご覧ください。上尾商工会議所ホームページの二次元バーコードがあります。視聴通信、輝く上尾。紙すき作業を通して、障害福祉サービス事業所、樫の木園の活動をご存知でしょうか。 この施設では、障害のある利用者の自立と社会経済活動への参加を促すため、本人の適性などを踏まえた軽作業や創作活動を行っています。先日、陶芸や回収した紙パックを再利用したはがきや名刺を制作していましたので、私も訪問し、手順を教わりながら一緒に作業をさせていただきました。紙パックを煮詰めて材料となるパルプを取り出す作業から、細かくしたパルプを水のりと混ぜ、紙すきの要領で成形する作業など、一人一人が責任を持って作業に向き合っていたことが強く印象に残りました。紙を手作業で細かくちぎるなど、手指を使うことは集中力を鍛え、同じ作業を繰り返すことによって継続力を身につけられます。この紙すき作業によって生まれたはがきや名刺は、市役所1階のふれあいの店などで私たちも購入することができます。自身で制作した製品が売れることは、本人の喜びやその応援になるだけではなく、紙パックのリサイクルは SDGs への貢献につながります。市としても、社会全体が障害についての理解を深め、お互いが支え合い、生き生きと暮らせる社会を実現するための支援を継続してまいります。市長、畠山実。写真があります。カシノキ園のメンバーとともに、畠山市長が、マスクをしてエプロン姿で紙パックの紙すき作業を行っている写真です。写真終わり。児童手当制度の一部変更、子ども支援課。電話775-5120、ファックス774-5342。6月から児童手当制度の一部が変更になります。詳しくは市ホームページをご覧ください。変更点。1、現況届の提出が原則不要。児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出が原則不要となります。児童や配偶者と別居しているなど、提出が必要な人には、現況届を郵送します。婚姻状況、氏名、加入年金、市外に住む児童と、配偶者の住所などの変更がある場合は届出が必要です。2、所得が一定額以上の人は受給資格が消滅。一定額以上の所得がある受給者は10月支払い分から児童手当の受給資格が消滅します。翌年度の所得が減少し基準額を下回った場合は再度児童手当の申請が必要です。所得上限限度額の目安の表があります。扶養親族などの人数、所得上限限度額の順で読みます。扶養親族などの人数、0人、前年度に児童が生まれていない場合など、所得上限限度額858万円、1人896万円、2人、934万円。3人、972万円。4人、1010万円。表終わり。注意事項。扶養親族などの人数は、所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族、里親などに委託されている児童や、施設に入所している児童を除く、扶養親族などでない児童で、前年の12月31日に生計を維持した人数を言います。扶養親族などの人数に応じて、1人につき38万円、扶養親族などが70歳以上の同一生計配偶者、または老人扶養親族の時は44万円を加算した額となります。給与所得、または公的年金等にかかる所得を有する場合、その合計額から10万円を控除します。所得上限限度額は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額が目安となります。特別給付金、5月19日時点、子育て世帯生活支援特別給付金、低所得の一人親世帯分、 子ども支援課、電話 775-6819、ファックス 774-5342。 支給額、児童1人当たり5万円。対象、次の1から3のいずれかに該当する人。1、令和4年4月分の児童扶養手当受給者。2、公的年金などを受給することにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている。一人親以外の子育て世帯分給付金と併給することはできません。一人親以外の子育て世帯分。子ども支援課、電話 775-5120、ファックス 774-5342。 支給額、児童1人当たり5万円。対象、次の1から3のいずれかに該当する人。1、令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者。2、令和4年度分の住民税均等割が非課税かつ1以外で対象児童を養育している高校生のみ養育する世帯など。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が住民税均等割非課税相当に減少し対象児童を養育している。住民税非課税世帯等臨時特別給付金。住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター、電話 775-3548、 平日9時から17時。令和4年度住民税非課税世帯などに対し、1世帯10万円の臨時特別給付金を予定しています。令和3年度住民税非課税世帯や家計急変世帯として、すでに受給した人は対象外です。現時点では内容が確定していないため、国の方針が決まり次第、広報上げ尾や市ホームページなどでお知らせします。新型コロナワクチン関連情報、接種費用無料。最新情報は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元バーコードがあります。追加接種、4回目接種、開始。4回目接種の概要、対象者、上尾市に住民票がある次の1、2のいずれかに該当する人。1、60歳以上。2、18歳以上で基礎疾患などがある人、または重症化リスクが高いと医師が認める人。接種間隔、3回目接種日から5ヶ月以上、雨表参照。予約、接種券が届き次第予約可能です。詳しくは同封のリーフレットをご覧ください。接種ワクチン、ファイザー社製、または武田モデルナ社製。表を読みます。接種券発送スケジュール。3回目接種日、4回目接種券発送日の順で読みます。3回目接種日、令和3年12月31日まで。4回目接種券発送日、令和4年5月31日まで。令和4年1月1日から6日。接種券発送日、6月6日、月曜。1月7日から13日。接種券発送日、6月13日、月曜。1月14日から20日。接種券発送日、6月20日、月曜。1月21日から27日。接種券発送日、6月27日月曜。以降も同様に1週間ごとに発送します。表終わり。基礎疾患がある18歳から59歳の人などの接種。1回目、2回目接種の際に、 基礎疾患などがあると申請をした人には、前回の申請に基づき接種券を送付します。対象となっているか確認したい場合は、コールセンターに問い合わせてください。4回目接種から新たに希望する人は申請が必要です。対象、基礎疾患がある人など、詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み、市ホームページの入力フォームへ入力か、コールセンター0570-002-203、毎日9時から17時に電話または申請書、東西保健センター市役所1階、各支所、出張所にあるに必要事項を記入して、直接か郵送またはファクスで西保健センター郵便番号 362-0074 春日 2-10-33 へ。市ホームページの二次元バーコードがあります。3回目接種を迷っている人へ。追加接種の効果、副反応などの情報について詳しくは、厚生労働省ホームページの Q&A をご覧ください。厚生労働省ホームページの二次元バーコードがあります。若い人も3回目のワクチン接種を。ワクチンの効果イメージを示す折れ線グラフが描かれています。1回目、2回目、3回目の接種で感染予防効果が時間の経過で下がりつつも再び上がっているグラフです。折れ線グラフ終わり。3回目接種で効果回復と書かれています。人と注射器の描かれたワクチンを接種しようというイラストがあります。大切な人と安心して会うために未接種の人はできるだけ早めに接種を。ワクチンは自分も大切な人も守ります。4月25日、1都3県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、共同メッセージより。問い合わせ先、健康被害救済制度、西保健センター、電話 774-1411、平日8時30分から17時。ワクチン全般、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、毎日9時から21時。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの方などに、接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。
令和3年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況総務課電話 775-4963 ファックス 775-9819 市民の知る権利を尊重し市民に信頼される開かれた市政の発展を目的に情報公開制度を設けています。また、個人の権利利益の保護と公正で信頼される市政を推進するため、個人情報保護制度を設けています。情報公開制度。市が保有している行政文書を請求または申し出に基づいて公開する制度です。令和3年度の公開の請求・申し出の処理件数は763件でした。表1。公開の請求または申し出を受けた行政文書は原則としてすべてを公開することになっていますが、特定の個人が識別される個人情報や法令などの規定により公にすることができない情報などが含まれる行政文書は非公開になる場合があります。表があります。表1、行政文書の公開についての運用状況。令和4年3月末現在。実施期間、受付区分、受付件数、処理件数、その内訳、公開、部分公開、非公開、 文書不存在を含む、適用除外、取り下げ、処理件数計、未処理件数の順に読んでいきます。なお、受付件数に対する処理件数は、すべての実施期間で同数となっており、未処理件数はすべてゼロです。受付区分は、請求と申し出があります。請求とは、市内に在住か在勤、または在学の人などが、平成12年4月1日以後に、市が作成または取得した行政文書の公開を求めることを言い、申し出とは、請求権のない人が行政文書の公開を求めること、または平成12年4月1日前の行政文書の公開を求めることを言います。表を読みます。実施期間、市長、受付件数、請求278、申し出121、合計399、処理件数、公開、請求61、申し出21、合計82、処理件数、部分公開、請求181、申し出74、合計255、処理件数、非公開、請求36、申し出25、合計61、処理件数、適用除外、請求申し出ともにゼロ。処理件数取り下げ、請求ゼロ、申し出1、合計1。処理件数計、請求278、申し出121、合計399。実施期間教育委員会、受付件数、請求243、申し出19、合計262、処理件数、公開、請求30、申し出4、合計34、部分公開、請求59、申し出7、合計66。非公開、請求154、申し出8、合計162。適用除外、請求申し出ともにゼロ。取り下げ、請求申し出ともにゼロ。処理件数計、請求243、申し出19、合計262。実施期間、監査委員、受付件数、請求11、申し出0、合計11。処理件数、公開、請求4、申し出0、合計4。部分公開、請求3、申し出0、合計3。非公開、請求4、申し出0、合計4。適用除外、請求申し出ともに0。取り下げ、請求申し出ともに0。処理件数、計、請求11、申し出0、合計11。実施期間、水道事業の 管理者の権限を行う市長、受付件数、請求78、申し出8、合計86、処理件数、公開、請求9、申し出1、合計10、部分公開、請求68、申し出7、合計75、非公開、請求1、申し出0、合計1、適用除外、請求申し出ともに0、取り下げ、請求申し出ともに0、処理件数計、請求78、申し出8、合計86。実施機関、消防庁。受付件数、請求1、申し出3、合計4。処理件数、公開、請求1、申し出2、合計3。部分公開、請求0、申し出1、合計1。非公開、請求、申し出ともに0。適用除外、請求申し出ともに0。取り下げ、請求申し出ともに0。処理件数計、請求1、申し出3、合計4。実施機関、議会。受付件数、請求1、申し出0、合計1。処理件数、公開、請求申し出ともに0。部分公開、請求申し出ともに0。非公開、請求1、申し出0、合計1。適用除外、請求申し出ともに0。取り下げ、請求申し出ともに0。処理件数計、請求1、申し出0、合計1。合計、受付件数、請求612、申し出151、合計763。処理件数、公開、請求105、申し出28、合計133。部分公開、請求311、申し出89、合計400。非公開、請求196、申し出33、合計229。適用除外、請求申し出ともに0。取り下げ、請求0、申し出1、合計1。処理件数、計、請求612、申し出151、合計763。上記以外の実施期間は実績がありません。表終わり。対象の行政文書、市職員が職務上作成または取得した文書、都が写真、磁気テープ、磁気ディスクなども含む、などです。請求、または申し出の方法、情報公開コーナー、市役所1階、または各担当課で、請求書、または申し出書を用いて行います。市は、 請求または申し出があった日から起算して15日以内に公開・非公開の決定をし、請求者または申し出人に文書で公開の日時を、非公開の場合はその理由をお知らせします。審査請求。請求した人が非公開または部分公開とした決定に納得できない場合には、審査請求をすることができます。弁護士などの専門家で構成された審査会に、内容の調査・審議を諮問し、その答申に基づいて採決します。個人情報保護制度。市が保有する個人情報の取り扱いの基本的なルールを定めたものです。これにより、個人情報を保護する措置を徹底するとともに、自分の個人情報の開示・訂正などを請求する権利を保障しています。令和3年度の個人情報の開示請求の処理件数は76件で、個人情報の訂正などの請求はありませんでした。表2。収集する個人情報は、事務を行うにあたって必要な範囲内の個人情報です。思想、心情など内心の自由についての個人情報や、社会的差別の原因となる可能性のある個人情報は、原則として収集していません。表があります。表2、個人情報の開示などの運用状況。令和4年3月末現在。実施期間、受付件数、処理件数、開示、部分開示、不開示、不存在、取り下げ、処理件数計、未処理件数の順に読みます。なお、未処理件数はすべてゼロです。実施期間、市長、受付件数73、処理件数、開示20、部分開示43、不開示0、不存在10、取り下げ0、処理件数計73、実施機関教育委員会、受付件数2、処理件数開示1、部分開示1、不開示0、不存在0、取り下げ0、処理件数計2、実施機関消防庁、受付件数1、処理件数開示0、部分開示1、不開示0、不存在0、取り下げ0、処理件数計1。合計受付件数76、処理件数開示21、部分開示45、不開示0、不存在10、取り下げ0、処理件数計76。上記以外の実施期間は実績がありません。表終わり。会議公開制度。市が設置する各種の審議会、委員会、協議会などの会議を原則として公開するものです。会議開催のお知らせを情報公開コーナーと各支所、出張所、市ホームページに掲載します。令和3年度の運用状況は表3の通りです。表があります。表3。会議の公開の運用状況。令和4年3月末現在。区分、公開、審議事項によっては非公開となる。 非公開の順に読みます。
区分は開催件数、傍聴人数です。公開、開催件数99、傍聴人数59、審議事項によっては非公開となる。開催件数15、傍聴人数11。非公開、開催件数218、傍聴人数なし。
非公開の会議の開催件数218件中197件は、上尾市介護認定審査会の会議の開催件数です。表終わり。財政事情を公表。財政課、電話 775-4247、ファクス 776-8873。毎年6月と12月に財政事情を公表しています。これは市民の皆さんが納めた貴重な税金や国、県からの支出金などがどのように使われているかをお知らせし、市政について理解を深めていただくためのものです。今回の収支状況などは令和4年3月31日現在のもので、4月1日から5月31日の水道整理期間の収入・支出は含まれていません。その分を含めた令和3年度決算は、広報上げを12月号でお知らせします。引き続き、上尾市財政規律ガイドラインに基づき、財政基盤の強化を図り、健全な財政運営に努めてまいります。表があります。会計別の収支状況、会計名、予算減額、収入積額、収入率パーセント、支出積額、執行率パーセントの順に読んでいきます。会計名、一般会計、予算減額、821億8000万円、収入積額、720億3000万円、収入率 87.6%、支出積額、711億5000万円、執行率 86.6%。 会計名、国民健康保険、予算減額208億2000万円、収入積額201億6000万円、収入率 96.8%、支出積額199億6000万円、執行率 95.9%。 会計名、介護保険、予算減額181億6000万円、収入積額179億1000万円、収入率 98.6%、支出積額163億2000万円、執行率 89.9%。 会計名、後期高齢者医療、予算減額30億1000万円、収入積額29億6000万円、収入率 98.3%、支出積額28億3000万円、執行率 94.0%。 合計予算減額1241億7000万円、収入積額1130億6000万円、収入率 91.1%、支出積額1102億6000万円、 執行率 88.8%。 水道事業会計の収支状況。会計名、予算減額、収入支出済額、収入執行率パーセントの順に読んでいきます。会計名、収益的収入、予算減額44億3000万円、収入済額45億3000万円、収入率 102.3%。 会計名、収益的支出、予算減額42億9000万円、支出済み額39億円、執行率 90.9%。 会計名、資本的収入、予算減額6億4000万円、収入済み額3億円、収入率 46.9%。 会計名、資本的支出、予算減額40億1000万円、支出済み額13億1000万円、執行率 32.7%。公共下水道事業会計の収支状況。会計名、予算減額、収入支出済み額、収入執行率パーセントの順に読んでいきます。会計名、収益的収入、予算減額38億9000万円、収入済み額37億3000万円、収入率 95.9%。 会計名、収益的支出、予算減額38億2000万円、支出済み額36億3000万円、執行率 95.0%。 会計名、資本的収入、予算減額18億1000万円、収入済み額18億6000万円、収入率 102.8%。 会計名、資本的支出、予算減額30億7000万円、支出済み額24億7000万円、執行率 80.5%。 表終わり。一般会計の収支状況明細、令和4年3月31日現在の市民1人当たりの支出額は約308,846円です。表があります。歳入、間、予算減額、3月末収入済み額、収入率パーセントの順に読んでいきます。国庫支出金、国と市が共同で行う事務・事業に交付されるお金、予算減額222億6000万円、3月末収入済み額194億1000万円、収入率 87.2%。 市税、個人や法人が市に納める税金、予算減額313億3000万円、3月末収入済み額305億9000万円、収入率 97.6%。 私債、道路や学校などの整備を行うために銀行などから借りるお金、 予算減額65億7000万円、3月末収入済み額5億3000万円、収入率 8.0%、 県支出金、県と市が共同で行う事務・事業に交付されるお金、予算減額51億6000万円、3月末収入済み額41億円、収入率 79.4%、 地方消費税交付金、消費税のうち一定割合が人口などに応じて全国の市町村に交付されるお金、予算減額47億5000万円、3月末収入済み額48億8000万円、収入率 102.8%、 地方交付税、一定水準の行政サービスを提供するため国から交付されるお金、予算減額46億円、3月末収入済み額48億5000万円、収入率 105.4%、 繰越金、前年度の会計から持ち越されたお金、予算減額35億4000万円、3月末収入済み額35億4000万円、収入率 100.0%、諸収入、市の預金利子や貸付金の元金収入など他の収入には含まれないお金、予算減額12億5000万円、3月末収入済み額10億3000万円、収入率 83.0%、 使用料および手数料、施設の使用料や住民票などを取得するときにかかる手数料、予算減額6億円、3月末収入済み額6億円、収入率 101.3%、 地方譲与税、国税として徴収される自動車重量税などのうち市に譲与されるお金、予算減額3億9000万円、3月末収入済み額4億2000万円、収入率 109.6%、 その他、予算減額17億4000万円、3月末収入済み額20億8000万円、収入率 119.5%、 歳出、間、予算減額、3月末支出済み額、執行率パーセントの順に読んでいきます。民生費、保育所の運営、高齢者や障害のある人へのサービス提供などの費用、予算減額408億2000万円、3月末支出済み額360億7000万円、執行率 88.4%、 総務費、選挙、戸籍、徴税、庁舎管理などの費用、予算減額103億1000万円、3月末支出済み額92億7000万円、執行率 89.9%、 衛生費、ゴミ、屎尿の処理、環境対策、健康推進などの費用、予算減額97億3000万円、3月末支出済み額 71億円、執行率 73.0%、 交際費、借り入れたお金の返済などの費用、予算減額65億円、3月末支出済み額65億円、執行率 99.9%、 教育費、学校、図書館、公民館などの管理・運営、文化・スポーツ振興の費用、予算減額60億6000万円、3月末支出済み額51億6000万円、執行率 85.2%、 土木費、道路・河川・公園の整備・管理、都市整備などの費用、予算減額44億6000万円、3月末支出済み額33億1000万円、執行率 74.3%。 消防費、消防施設の整備や救急活動、災害対策などの費用、予算減額29億3000万円、3月末支出済み額25億7000万円、執行率 87.7%。 商工費、商工業の推進や振興などの費用、予算減額7億4000万円、3月末支出済み額6億3000万円、執行率 85.9%。 議会費、議会運営などの費用、予算減額4億4000万円、3月末支出済み額4億1000万円、執行率 93.1%。 農林水産業費、農林水産業の推進や振興などの費用、予算減額1億5000万円、3月末支出済み額1億3000万円、執行率 86.5%。 災害復旧費、災害によって生じた被害の復旧の費用、予算減額0、3月末支出済み額なし、執行率なし。予備費、予算減額5000万円、3月末支出済み額なし。表終わり。司祭の状況。令和4年3月31日現在の市民1人当たりの司祭残高は30万1226円です。表があります。区分、金額です。区分、一般会計490億1707万円、水道事業30億6846万円、公共下水道事業173億1253万円、合計693億9806万円。司祭とは、道路や学校、上下水道などの公共施設を整備するために、国や県、金融機関などから借り入れたお金です。表終わり。私有財産の状況。市が保有する主な財産は以下の通りです。表を読みます。単位、平方メートル。土地、建物の順に読みます。行政財産、土地、178万8840平方メートル。 建物376,670平方メートル、普通財産土地96,418平方メートル、建物6,224平方メートル、合計土地188,5258平方メートル、建物382,894平方メートル。行政財産とは、庁舎、消防施設など、市が直接使用する財産や、学校、公民館、公園など、市民が共同利用する施設です。普通財産とは、貸し付けなどができる特定の使用目的を持たない財産です。表終わり。ご利用ください。高齢者サービス。高齢介護課。電話 775-5124。ファックス 776-8872。高齢者が自立し、生きがいを持って生活が送れるように支援するとともに、その家族の介護負担を軽減するためのサービスです。詳しくは、高齢介護課に問い合わせてください。サービスはいずれも市内に住所がある人が対象です。手当、給付など、要介護高齢者手当の支給、内容、年3回、8月、12月、4月、月額1万円、申請月から、を支給。対象、65歳以上で、介護保険で、要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所、入院者を除く。世帯を構成する全員が、市民税非課税であることが条件です。要介護・高齢者・介護者慰労金の支給を家族が受けている人を除きます。要介護・高齢者・介護者慰労金の支給。内容、年3回、8月・12月・4月、月額1万円、申請月から、を支給。対象、65歳以上の介護保険で、要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所・入院者を除く、と同居し、常時介護している人、要介護・高齢者手当の支給を受けている人を除きます。紙おむつの給付。内容、申請月から月1枚4690円の紙おむつ券を交付し、次の1、2のいずれかの方法で紙おむつを給付。1、市指定の薬局薬店で紙おむつ券と紙おむつを交換する。2、償還払い。市指定の薬局・薬店以外で紙おむつを購入した場合は、領収書またはレシートを添付し申請すると、購入代金を指定口座に振り込みをする。対象、65歳以上で介護保険で要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所・入院者を除く。世帯を構成する全員が市民税非課税であることが条件です。住み替え家賃の助成。内容、民間賃貸住宅に住み、取り壊しにより転居を求められた高齢者世帯に、転居後の家賃の一部を1年間助成。転居先は市内の民間賃貸住宅に限る。立ち退き請求があった時点での相談が必要です。助成金額。転居後の住宅の 月額家賃から転居前の住宅の月額家賃を減じた額、月1万円を限度。対象、市内に引き続き1年以上居住する65歳以上の一人暮らしの世帯、または65歳以上の人を含む60歳以上で構成する世帯。世帯を構成する全員が市民税非課税であることが条件です。生活保護を受けている人を除きます。日常生活用具の給付。内容。火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付。事前に防災の配慮が必要かどうかの調査あり、種目ごとに1個まで。対象、おおむね65歳以上の在宅で寝たきりまたは一人暮らしの人。世帯を構成する全員が市民税非課税であることが条件です。費用、給付内容ごとの基準額を超えた場合は自己負担あり。生きがいづくり。生き生きクラブ。内容。自治会などを単位に活動している自主的組織のクラブで、新しい仲間づくりや生きがいづくり、健康づくりを目的に、スポーツ、レクリエーション、趣味活動、ボランティアや地域活動を実施。対象、おおむね60歳以上の人。老人団らんの家、ところ、地区集会所など。内容、健康維持と介護予防を目的として、高齢者同士が気軽に集い交流。対象、該当自治会などのおおむね60歳以上の人。老人福祉センターことぶき荘、電話776-2265。内容、健康増進とレクリエーションの施設、無料入浴あり。対象、60歳以上の人。開館日、月曜から金曜9時30分から16時、敬老の日を除く祝日と12月28日から1月4日は休館。詳しくは、ことぶき荘に問い合わせてください。安心サービスなど。徘徊高齢者等探索サービス。内容。高齢者が所在不明になったとき、居場所を確認できる位置探索端末機を貸与。対象。おおむね65歳以上の在宅で認知症による徘徊症状のある人、または初老期認知症の人を介護している人。費用、月額165円。開始時負担、2750円。緊急通報システム。内容、緊急通報機を貸与。機器使用料、月額、1320円。世帯を構成する全員が市民税非課税の世帯は無料。電話回線がない人向けの機器。別途回線料月額990円もあります。通話料自己負担。対象、おおむね65歳以上で日常生活上、常時注意が必要な人、または外出困難な在宅の重度身体障害者。配食サービス。内容、栄養バランスの取れた食事を自宅まで配達。市が指定した揚げを配食サービス協力店の中から希望の店を選択してください。対象、食事の支度が困難な高齢者や障害者。問い合わせ、各揚げを配食サービス協力店。パンフレットは高齢介護課、各支所、出張所、公民館、地域包括支援センターで配布しています。 ヘルプカード。内容、高齢者や障害のある人、難病患者を含むなどが災害時や緊急時、日常生活の中で困った時に必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカード。ヘルプマーク。内容、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている人が周囲の人にそのことを知らせ、援助を得やすくするためのマーク。安心証。内容、顔写真入りで公共施設の料金割引時の年齢確認や外出時の緊急連絡用カードとして利用可能なカード。対象、60歳以上の人。公的証明には使用できません。